高島 IR セミナー。この番組は証券コード8007東証プライム市場上場高島の IR 活動の一環としてお送りします。お話は高島株式会社代表取締役社長高島光一さんです。この番組は3月2日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
本日は高島株式会社の説明の方にご参加いただき大変ありがとうございます。私が代表取締役社長の高島光一でございます。まず会社概要なんですけれど、創業は1915年ということで、来年でですね110周年を迎える会社です。建材産業資材電子デバイスの専門商社です。1949年東証上場しました。ということは、東証が戦後オープンしてすぐに上場したということでございます。で、まず会社の方の今ネットワークなんですけど、産業資材、建材につきましてはほとんど国内全国展開しておりまして、それからあと電子デバイスの方につきましてはアジアを中心とした形での展開を行っております。企業理念なんですけれど、上場をしているということに非常にこだわりを持ってまして、それの一番 のポイントというのは、事業を通じて社会に貢献するということを企業使命としておりまして、会社は社会の貢献という考え方をしております。企業使命の中で特に重要視点のはオリジナルな発想、高島ならではのやり方でアプローチするというところにございます。創業の原点となる話なんですけれど、昨年でちょうど100年になったと思うんですけど、関東大震災の時にですね、テント村を皇居前広場に納入するというのを、丹能期で我々実施することができまして、それが最初の創業の頃の信用のベースになっているエピソードがございます。来年で110周年ということですけど、どういう形で事業は展開してきたということなんですが、実は創業は産業用繊維という領域です。産業繊維ってのはどういうものなのかというと、重複ハンプというのはこれ業界用語で言ってるんですけど、いわゆるテントですとか、もしくはトラックのホロみたいなものをイメージしていただくと分かりますけど、非常に厚手の、耐久性に優れたような繊維素材ということです。実は最初の50年ぐらいは9割が繊維の会社でございました。で、それ以降ですね、実はお付き合いのありました繊維メーカーさん、その頃ですと化学繊維メーカーさんと呼んでたんですけど、彼らがですね、今後非常にその繊維の将来性っていうのは難しいものがあるということで、化学という領域をベースに多角化されたんですね。で、その中で建材ですとか、化成品だとか産業資材の、物流資材ですか、そういったような領域がございまして、当社は繊維の時に全国での販売も加工もを作ってたということがあって、そういったビジネス展開能力というものを買われて、一緒に建材から他の領域に出てきました。またあとその物流資材をやってる中でですね、電気製品ですねの梱包材料とかいうのも扱っておりまして、その関係で電子デバイスに出ていったりだとか、またあと電子デバイスの中で取り扱う中でですね、太陽光発電というものについても一緒にやらないかというようなことで、こういった形でどんどん多様化して、で、今現在はですね、実は建材が主力なんですけど、建材、産業資材、電子デバイス、この3つの事業を中心にやっております。そういう意味ではこの110年近い歴史があるんですけれど、時代とともにですね、かなり業用を変えながら、事業を行ってきたということでございます。大体の売上の構成比なんですけど、6割が建材、2割が産業資材、 2割が電子デバイスというような状況になっております。であと、まあ、実際何やってんだということなんですけれど、まあ、我々あの川上と川下をつなぐ商社中間流通業でございます。で商社というと皆様はパッと浮かぶのが、まあ、非常に総合的にやってらっしゃるような総合専門商社、まあ、これは巨大商社ですね。これらの方々は川上川下にダイナミックに投資されて、まあ、それで業用をどんどん拡大させていくようなダイナミックなモデルですけど、まあ、当社はそういったのはちょっと真似できない領域です。でそれ以外にですね、各それぞれの市場分野において、まあ、その分野における総合専門といわれる商社の方、まあ、いわゆるその専門商社といわれるカテゴリーの方がたくさんいらっしゃると思います。まあ、これらの方は、その市場においては、すべて幅広く商品を扱ってやってらっしゃるような方々です。で、当社は実は、その二つの類型に合わないような形の、まあ、機能商社という呼び方をしています。それはどういうことかっていうと、まあ、我々が付加価値を提供できるようなセグメントに絞って、そこの中で石膏ですとか物流ですとか加工だとかというものは機能を提供するような、機能を提供するのは機能商社という考え方をしています。まあ、これはまあ川上川下のたらずまえの部分をまあ当社が組み合わせて提供していくと、まあ、ここの中ではですね、ダントツの競争力を持つようにという形でしております。で、もうちょっと具体的に、ちょっと待ってください。どういったお客様を相手にしているのかというと、実は、建材産業資材、電子デバイス、このターゲットとするお客様っていうのは、他の会社さんとそんなに変わらないんですけれど、その中でですね、我々がやってるのは先ほど言ってたニッチの領域、で日地の中で当社が機能を発揮できるような領域に特化しております。いくつかちょっと簡単に例をお話しします。まあ、これは今大変伸びてます物流倉庫の案件です。でこの中で当社がどういうところに携わっているかと、で、まあ、例えばですね、建物の基礎の領域で地盤改良工事というのがあります。まあ、これは省力化工法でそのまあ、いわゆるその基礎を作るものでございます。で、それ以外にですね、例えば産業用の太陽光ですとか、それからこれも皆さんあまりご存じないと思うんですけれど、耐火被覆材というのがございまして、耐火被覆というのは、建物が火事にあった時に、鉄骨が燃え落ちないようにするために耐火被覆というのをやるんですけど、それに対して巻きつけるような省力化工法の耐火被覆材というのを施工まで含めてやっております。まあこれちょっと一例なんですが、そういったように非常にニッチの領域で施工等を含めたものをやっているということです。で家庭用の方につきまして、これも私ども太陽光の領域ですとか蓄電池ですとか、から今話題になってきます EV から家にこう電気を流していくような機器ですとか、こういった領域におきましては、実は断熱材もやってるんですけど、断熱材は60年ぐらいやっております。太陽光につきましても、まあ、一番最初の立ち上がりからやってますんで、もう30年近くやってます。まあ、そういったことで、まあ、この領域のエネルギーソリューションの領域におきましては、まあ、かなりダントツの競争力を持っているような形です。まあ、それ以外につきましては特にポイントとしているのは省力化というような領域です。ですので施工する際においても人手がかからないような領域についてと強みを持っております。ごめんなさい。それでは会社業績の方についてお話をさせていただきたいと思います。去年のことになってしまうんでちょっと古いんですけど、まあ、この段階でも増収増益の決算で過去最高益を出しております。実は2月に発表させていただきました第三四半期の連結業績ですけど、まあ、おかげさまで連結業績に関しましては増収増益の決算ということで、若干電子デバイスセグメントでは減収となりましたけど、建材産業資材におきまして好調に推移して、まあ、増益を果たしております。 で、もうもうすぐ3月末ということになってきますけれど、まあ、連結、業績の予想につきましても、今発表しております状況というのは、12月に発表したのと変わらないんですけれど、一つは全体の業績の中で、ここで、特に大幅増益になった部分としては、固定資産の譲渡による固定資産売却益というものがこの1、3月に予定される、計上予定されることになったので、業績を予想を変えて大きく上方修正させていただいております。それでは成長性のについてのお話に入らせていただきたいと思います。一番やはり核になっている部分というのは今会計年度から始まりました中期経営計画のサステナバリューというところに表れておりますので、そのお話をさせていただきます。まあ、ここの視点なんですけど、何を考えてこれを作ったかというと、やはり当社が、まあ、110年になるとはいえ、その後50年、100年成長していくためには、どういったものの考え方が必要なのかというようなことを考えまして、まあ、やはり、これが一番最重要なニーズは何なのかって考えると、やはり、サステナビリティですね。持続可能性。で、その中で今課題となってます2050年のカーボンニュートラルですとか、まあ、あと2030年ターゲットだとかというようなこと、まあ、コロナ後この辺の領域についてはまた待ったなしで進めていかなきゃいけないということが言えると思います。それともう一つは、まあ、日本でやはり一番大きな問題っていうのは人手不足です。ですので当社としてはこの中で一番大きなニーズである省エネ化、それから省力化、人手のかからないやり方、こういった領域に特化してですね、当社がソリューションを提供していくと。で、その中でソリューションを提供することによって価値創造し、まあそれが最終的にはご評価いただき、価値向上につながる好循環を出せないかなと。まあそういったことを意図した形で、サステナバリューというのを作らせていただいております。で、省エネ化、省力化ニーズに向けた成長ストーリーということなんですけれど、まあ、当社がもともと持っている強みというものは、やはり全国展開して、まあ、実際の機能をいろいろ持っていると。まあ、これは設計折り込みですとか、施工ですとか、加工ですとか、物流ですとか、そういったような領域も入ります。まあ、それから電子デバイスはまあ、の海外拠点ですね。まあ、それと産業資材の方では2つ工場を持っておりまして、まあ、そこの工場機能というものを活用できます。で、戦略領域はもう先ほどから何回も言ってますように、省エネ化と省力化の領域に特化してまいります。で、再生可能エネルギー領域、まあ、太陽光エネルギーですとか、蓄電システム、これは先ほどご説明させていただきましたように、まあ、当社長年やっておりますこともありまして非常に強い領域です。それ以外にも省エネルギーだと、まあ、こういった領域はまさにこれからの成長市場ですので、その中でまあユニークな付加価値を提供するような機能を強化していこうというふうに考えています。まあ、企業価値の向上ということでは利益成長、それから資本生産性の向上ということを両方が掛け算になるような形で企業価値向上というものを目指しております。で、目指す位置なんですけれど、成長をしていくということですが、2026年3月期におきましては、連結売上利益を1100億円、営業利益26億円、当期純利益19億円というものを目指しております。で、実は当社、東証再編の時にプライム市場を選択いたしました。しかしその時点ではですね、まあまだそのプライムの要件というものを十分満たしてなかったことによって、まあ、経過措置を使いまして適合計画書というのを作りました。 まあ、適合計画書の中でですね、いかにその価値を向上させていくかというようなことを着々といろいろ作ってやってきたんですけど、その中での一つの、目玉というのが、投資枠を設定して積極投資を展開していくというようなことで、最初70億の投資枠を設定しましたけれど、実は過去この1年ちょっとの前の中にですね、まず一昨年の12月に2つの M&A を実施、まあ、その中でですね、さらに投資枠を100億円に上げました。で、昨年6月にもう一つの M&A を行いまして、またさらにですね、今回150億円に投資枠を上げております。ですので、まあ1年ちょっとぐらいの間にですね、3つの M&A を実施しました。で、これらの M&A を実施した領域というのは非常にはっきりしておりまして、当社の機能強化できるエリアです。で、一つは太陽エネルギーの全国施工をする会社。まあ、シンバイデックスについては、これは業用拡大ということになります。それから、岩石開発。これも地盤改良の、メーカーでございます。まあ、これも施工力を持った会社でございます。まあ、こういったもの、いわゆる我々が考えてます、機能商社としての機能強化ということを、まあ、直近で実施しております。まあ、そういったことで、株主還元につきましても、基本方針としては、連結、配当成功 40%、総還元成功 50% 以上しております。ただ、今期につきましては、固定資産の売却の特別利益がございましたので、これにつきましては若干、下回る形になるんですけれど、まあ、今後はですね、この基本方針というものを、そのまま進めていきたいというふうに考えております。で、おかげさまでですね、適合計画書を出してから、で、それからですね、非常に順調に推移しまして、まあ、これ2月9日で年初来高値ということなんですが、まあ、昨日また1470円をつきましたので、この数値よりかさらに上のところ行ってるんですけど、まあ、適合計画書を発表する前と比べて3倍になっているという状況でございます。まあ、これは適合計画をずっとやってきた中でですね、すべてそれらの成果が反映されてきたものではないかなと思っております。昨年の3月31日の時点では、流通時価総額が100億円なきゃいけないのに、まだ82億円だったということです。まあ、ところが、先ほどのチャート見ていただければわかりますけど、まあ、これについてはもう今年度、はるかにこうオーバーする形で来ておりますので、まあ、なんとかですね、この1、3月期で判定されると思うんですけど、まあ、そこについては余裕を持って適合できる状況には来てるんではないかなと思います。まあ、何を言いたいかというと、まあ、中期計画もそうなんですが、適合計画書につきましても、一応それぞれプラン立てたものを有言実行でずっと来させていただいております。まあ、そういう意味で、その有言実行してきたことが、まあ、すべて、今までのこう経緯につながってきてるんではないかなと思います。まあ、そういう意味で、今後ともですね、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた方針というものを着実にやっていくつもりでございます。まあ、ちょっとここでずっと過去を見ていきますと、やはり非常に市場との対応が大事かなというふうに考えておりまして、まあ、当社いろいろやってきてるんですけど、まあ当社が発表した、例えば基本方針ですとか、それからあと投資戦略ですとか、それから M&A の実施したことであるだとか、まあ昨年このNISAを目指して10月に4分割したことだとか、それからあとまあ不動産売却をしてそれを将来投資のために向ける方針を出したことだとか、まあそういったことを着実にやってきたのが、まあこの株価3倍になった表れではないかなというふうに考えておりますので、今後ともですね、まさに市場と対話しながらですね、 まあ、当社自身もその成長戦略というものを立てながら、さらに持続的成長というものを目指していきたいというふうに考えております。まあ、まとめに入らせていただきたいなと思います。高島という会社は、まあ、110周年来年迎えるというような老舗企業ではございますが、まあ、110周年の歴史を歩めた一番の理由っていうのは、その時代時代で大きく事業内容を変えてきたと。で、それがあって、まあなんとか今まで生き残ってきたということが一番のポイントだと思ってますんで、もうこれからもですね、大きくこれから世の中変化してくると思いますけど、それらに向けて、変わっていくことを厭わない、そういう会社でありたいなと。まあ、フットワークよくどんどん変えていく、そういう会社でありたいなというふうに考えています。で、業績はおかげさまで、最高益を、まあ、今期上げさせていただくことができますが、まあ、これは特殊要因も入ってますので、何よりも大事なのは、本業での利益、経営常ですとか営業益、この辺を着実に成長していくことを今後とも目指していきたいというふうに考えております。まあ、還元成功につきましては、先ほどお話ししましたように、基本方針通りにやっていきたいなと思います。で、今後の成長性は、サステナバリュー、それから東証プライムの、基準達成、まあ、こういったことにつきましては、まあ、まだ、道半ばではございますけど、今のところ非常に着実に順調に進んでいるのではないかなと思っております。で、今後とも市場との会話をさらに深めてですね、資本コストや株価を意識した経営の実現というものをやってまいりたいと思います。だいぶそういう意味では日本の株式市場同様、我々もちょっと手応えを感じているというのは正直なところでございますので、まあ、ぜひですね、これからの将来も高島にご注目いただき、期待していただければなというふうに考えております。今後とも変革スピードを上げて頑張ってまいりますので、ぜひ皆様も末永いご支援を賜ればというふうに考えております。今日は本当にお時間いただきまして、お聞きいただきまして誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。
高島社長ありがとうございました。ここまでは高島 IR プレゼン、証券コード8007、東証プライム上場、高島株式会社代表取締役社長高島光一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。高島IR セミナー。この番組は証券コード8007、東証プライム市場上場、高島の IR 活動の一環としてお送りしました。